こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、最近ですね、なんか傾向でしかないんですけど、なんか30代半ばぐらいの方のご質問がやたらと増えて、
多いですね。
おりますね。
本当に多い。
多いですよね。
ありがたいですね。
そうなんですよね。
はい。
その世代が聞いてる、ホ
ットキャストとか、興味あるんでしょうね。聞いてるのがそうですね。ありがたいですね。
まあ、というわけでですね、そんな中で今日も、はい、36歳の方ですね、ご質問いただいておりますので、早速行きましょう。
はい。
質問ですが、少し長いんですけれども、行きますね。いつも楽しく拝聴しております、はい。小規模事業者向けのコンサルを行う会社で、企業内社労士をしております。
はい。
労働法を勉強する中で、向井先生のポッドキャストにたどり着きました。第1回から順番に聞き始め、第400回くらいでようやく追いつくことができ、今は毎週の更新を心待ちにしております。さて、今回どうしてもお聞きしたいことがあり、初めて質問をいたします。ということで質問です。某大手生命保険会社の保険外交員のことです。私はこれまで保険外交員は独立した個人事業主として収入を事業所得に計上し、医療保険、年金保険は国民健康保険料、国民年金保険料を支払うものと考えておりました。ところがこの度、保険外交員の方の給与明細を拝見する機会があり、明細項目を見て驚きました。給与から健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料が天引きされていたのです。保険外交員として受け取る収入は、事業所得でありながら各種保険料が引かれるというのはどうにも腑に落ちません。それでも社会保険に関しては、法人役員も報酬の支払いをもって使用関係があるということで適用対象になりますので、この部分は理解できます。ただ、雇用保険の非保険者になるか否かは、指揮命令関係があるか、事業主からの支配拘束を受けているかなどの要件がありますから、少なくとも事業所得であると主張するなら、雇用保険上の非保険者とならないければいけないと考えております。また、念のため国税庁の通達を確認しましたが、消費税法基本通達 1-1-1 に、個人事業者と給与所得者の区分とあり、大体、雇用保険料非保険者の適用対象となるか否かの判断に近いものと考えております。ネットを見ると、事業所得分と給与所得分が分かれているという解説もありましたが、標準報酬月額も雇用保険料も給与総額から計算されておりました。某大手生命保険株式会社はどのような法律上の理論構成でこのような事業所得と雇用保険の非保険者を両立できると考えているのでしょうか。ぜひご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
なるほど。
マニアックですね。
ね、はい。いや、私も、わからないと前提に、
はい、はい。そうですよね。さすがにこれは、個別具体的すぎて、ね。
ちょっとわからないですし、この会社の事情もわからないですし。で、回答しますとですね、
うん、
2014年に金融庁の通達だったと思いますが、ありまして、保険外交員も、業務委託じゃなくて雇用契約に転換せよと、こういう通達がありましてですね、保険外交員の人って今雇用契約結ばざるを得ない、結んでるんですね。はい。
で、そうなんですか？
そうなんです。ですから結構いろんな保険の営業職員、外交員の方いらっしゃると思うんですけど、皆さん雇用契約なんですよ。うんうん、
S とか P ついて、どう見たって個人事業主でしょう、うん、振込みのみたいなイメージの方々も、はい、契約上は雇用なんですか？
雇用です。
え、はい、あ、なるほど、なるほど、
はい。はい。雇用なんですけど、まあ実際は、業務委託のような働き方してるんですよね。
されてますよね。
はい。もう、フルコミッションで、経費も自分持ち、自分で。で、成績不良であれば、契約解除。
うん。
うん。ですから。
解雇なんて簡単にされるっていう印象ありますけど。
プロ野球選手みたいな感じですよね。
まさに本当ですね。
P とか S、
ね。S、B とか S とかね、そうですね。
はい、おう。おう。なんですけど、雇用契約なんですよ。
へぇもうまさに今おっしゃってくださったプロ野球選手が実は社員で雇用契約してますって言われた感覚ですね。
ですね。あと、お相撲さんも雇用契約ですよ。日本相撲協会と。そう。
おう。え、あの方々は横綱とか社員さんですか？
そうなんです。日本相撲協会と雇用契約に住んでるんです。親方じゃないんだよね。はい。
うん。
はい。
ちょっと話はそれってそっちの方に、関心は言っちゃいましたけど、ちょっとだけ戻して。なので、まず、雇用契約が、その金融庁の通達2014年のタイミングで、保険外交員の方々は雇用契約になってると。
という理解なんですが、間違ってたらすみません。
ちょっとぜひね、リスナーの方で保険外交員の方もいらっしゃるでしょうし。
間違ってたら、ちょっと申し訳ないんですが、書いてありますね。ちょっと読みますと、今ネットをちょっと調べてですね、2014年1月16日付で金融庁は、すべての保険会社に対して、保険代理店における使用人の適正化を求める要請を行いました。
うん。
保険営業マンの使用関係が曖昧になり、使用人への委託が保険業法275条3項に定める再委託禁止に該当する可能性があるから、適正化が求められて直接雇用をしてください。というふうに保険代理店は雇用契約を結ばないといけないという通達はあるのは間違いないみたいですね。
通達があるんですね。なるほど。
うん。そうですね。うん。
ほうほうほうほう。これ一応あれですよね。ここの分野の向井先生は、いや弁護士としての責任の範囲というか、もちろん、法的には解釈できてわかりますが、すね、専門分野ではないという前提で、ちょっとここに関して聞いていただきたいっていうところですかね。
間違ってたら、申し訳ないですけど、この分野は。
ぜひね、知ってる方、実際の方でもし、実際はとかいうことも知ってる方いたら教えていただきたいですね。
委託型募集人という。あれでも、やっぱり禁止されてるように、読めますね。
委託型募集人の適正化ってやつですかね。
そうですね。まあ間違ってたら申し訳ないんですが、やっぱり従業員雇用化を義務付けたとしか読めないですね。
ほうほうほう。読めない。まあ、ただ、
ただもちろん自分で保険代理店開業したりしたらですよ。それはもう、全然、まあむしろ経営者ですから。
経営者ですからね。
うん。だけど、普通に、いわゆる保険代理店とか保険会社で働いてる人は、雇用契約が事実上、適正化しないといけない、まあそういう義務付けられていて、雇用契約になってるはずなんですよね。僕の理解では。はいはいはい、
うんうん。
で、このご質問は何で起きるかっていうと、要は、意識、イメージは今でも業務委託なんですよね。業界は。
うん、うん。
うん。だけど、
こちらもそう思ってました。
はい。金融庁から、まあ、厳しく通達が出て、で、やらざるを得ませんので、形だけ雇用契約にしたんですよ。
はいはいはい。実態という、うん、
だけど、実態と気持ちは業務委託なんですよね。
うん。実態と気持ちね。
うん、
はい。
なので、社会保険に加入して、雇用保険に加入してるけど、実態は業務委託なんで、事業所得になっちゃってるんでしょうね、なぜかね。
ああ、
その歪みをなぜ解消しないっていいのかわかんないんですけど、歪みがあるんですよね。で、例えば今裁判全国で起きてるんですけど、保険、いわゆる保険職員の人が保険会社を訴えてるんですけど、
うん、
で、昨年住友生命保険事件、あ、一昨年かな、住友生命保険事件って判決が出て、保険、いわゆる、まあ、そうですね、女性が多いですけど、大手生命保険会社の保険の外交員の方って、なんか下敷き持ってきたり。
ノベルティーね。
そう。
はいはい、いただきますね。
で、昔だったら、もうなんか端末持ってきて、タッチパネルこう、押して、契約手続きその場でやるみたいな、そういうこともやってたんですよ。はいはい、もう今は普通に iPad とかあると思うんですけど、ああいうのって自腹だったんですよ。あと、
いや、経費で ノベルティ買って、お渡しして。
そう。そう、そう、そういう、こう、端末あるじゃないですか。
まあ、はい、はい。あの端末が、システムの方もってことですか。ああ、そういうこと。
内容によるんだけど、自分で選べて、自腹、欲しい人は自腹。
事実上のやっぱり、経営者的な個人事業主ですよね。
そう。あと、コピー代も自腹。とか、結構厳しいんですよ、細かくて。
なるほど、なるほど。
で、それを給与から天引きされてて、これおかしいだ、じゃないかって言って訴えて、で、一部住友生命保険が負けて、今、高裁でやって和解したのかな。業界を揺るがすんです。今、訴訟が起きてるんですよね。
そうだし、もう結構最近の話ですね。
最近なんです、最近。もう古い、もうほんと何十年間と続いた慣行なんですけど、
うん。
業務委託から雇用契約にしても、そこは変えなかったわけですよね。
でも、雇用契約に形式上変えてしまったら、なおさらそこに違和感出ちゃいますよね。
出ちゃいますよね。だって雇われてんのに、なんで私が経営来た。
なるなる。
で、うん。っていう風になっちゃって、訴訟が起きて負けてるんですよ、実際ね。うん。使わざるを得ない経費については、これは保険会社が負担すべきだと。
うん。
まあ、そういう判決が出てまして。
はいはいはい。
ですから、まあ、読んでも私理解できませんって、ご質問者の方おっしゃるのはごもっともで、こう、現実と形式がズレがあって、そのズレを完全に直さないまま、もう10年ぐらいやっちゃってるんですね。うん、
じゃあ、この違和感は、まさに、その、叱るべき違和感であり。
あ、正しいですね。はい。
何が正しいかの前の段階なんですね、今。
そうですね。
ああ、そういうことですか。逆に、だからこそ、法的に、理解ができるんで混乱するんでしょう。
そうですね。だから、まあ、ちょっと、私の言ってる内容間違ってたら、本当教えてほしいんですけども。
そうですね。ちょっとぜひね、他の方もいただけたらと思いますが。
ただ、ほとんどがもう、雇用契約になっちゃってると思いますね。なので、そのズレがあって、今、問題化、表面化で、特に保険の今、営業職員って採用が難しいんですよ。
はい。
やる人いなくって。はい、だから強気なんだよね。営業職員側も。
ね、
前みたいに、もうなんか、例えば、なんつうんだろう、もう、いくらでもいるから代わりは、みたいな。そんなの、もう全然、違うんですよね。保険の営業職員の人も、もう本当定着させないといけなくて、
なるほど。
こういう問題が、まあ、表面化してきたわけですね。
人手不足もあり、はい、そうすると、労働者側が強くなり、そしてここに法律の歪みがあると、はい、なおさら揉め事になりがちで、
はい、
という状況なんですね。
はい、はい、ということです。
ぜひこれに関しては、実態を知っている方いらっしゃいましたら、違いとかね、間違っているところありましたら、ぜひ教えていただきましたら、一緒にね、勉強していきたいと思いますので、お待ちしております。
そうですね。はい。よろしくお願いします。
ということで、向井先生終わりましょう。
はい。はい、
ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。